先週の日曜日はペンテコステでした。私たちのこの教会の礼拝に初めて出席してくださった方も何人かいらっしゃいましたし、また多くの子どもたちが礼拝に共に出席して私たちに本当に嬉しいひとときを守る時ができました。礼拝後はジンギスカンの愛参会で楽しい時間を過ごすことができたわけです。で、こういう一見すると本当に幸せな時間っていうものは当たり前に見えるので、そのことについて私たちは改めて考えるということは普段はあんまりしないかもしれませんけれども、私たちが生きているこの世界に本当に当たり前のものは何一つないっていうことを改めて思い直すときに、当たり前に見えることのうちに感謝の念を抱く、そういうことの中から信仰あるいは神様の御業を思う驚きというものがきっと始まるんだろうと思います。今日短い時間ですけれども、そのような本当に神様が私たちに見せてくださる技への期待と祈りを持って聖書の御言葉からメッセージを聞きたいと思います。今日は聖霊降臨節の第二主日ですけれども、この聖霊降臨節の数週間の間、聖霊というものが聖書においてどのように描かれているのかということをご一緒に読んでいきたいと思っています。そこで今日は聖書日課に指定されている聖書箇所であるこのローマの信徒への手紙の8章から皆様とご一緒にお読みしたいと思っています。ローマの信徒への手紙というものは使徒パウロが書いたものです。で、パウロがどういう人なのか、そのことについて私たちは1年前に使徒言行録を丁寧に読み進めましたので、大体分かっていると思います。パウロという人はイエス様が殺されていなくなった後、大体同時代の人だったんですけれども、地中海世界を広範囲に旅をしながらイエス・キリストの福音を伝えていった人なんですね。当然いろんな困難なことがあったし、迫害もされたけれども、パウロは本当に今飛行機や船がある時代でも本当に広い範囲だなって思うところを歩いたり、船に、その当時の船ですけれども、そういうものに乗りながら旅を続けていった。そういう意味で初期キリスト教の最大の伝道者だと言えるわけです。そんなパウロがじゃあ聖霊について何を語っているのか、端的に言うと今日の聖書の箇所の中で霊による命ということを語っています。8章の11節から読んでみたいと思います。どうぞ聖書をご覧ください。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。ここまでにしたいと思いますけれど、聖霊っていうのは私たちに命を与える存在なんだ、 そうパウロは語っています。聖霊によって導かれて生かされるときに、私たちは本当に死ぬべき体から生きる体を与えられ、罪の奴隷ではなく神の子としていただけるんだ、そういう信仰が今お読みした聖書に書かれてあります。そしてそれが今日私たちが聖書から受け取りたいメッセージだということです。イエス・キリストの福音を信じる者は、そういう人は神の力によって生かされるんだ。神の力っていうのはイエス様がいなくなった後の聖霊っていうことです。つまり聖霊によって導かれて命を与えられながら生きるんだ。肉の思いではなくって霊の思いによって生かされるんだ。聖霊に導かれるがゆえに、罪の奴隷ではなく神の子供として私たちは生きることが許されている。宗教的な信仰的な表現が使われているわけですけれども、この表現によって語られようとしている、そのメッセージを今日私たちは心を開いて受け取りたいと願っています。もう一箇所聖書を読んでみたいと思うんですけれども、今日の礼拝への招きの言葉として、ローマの信徒への手紙3章の20節を読んでいただいたわけですけど、そこをもう一度読んでみたいと思います。277ページですね。20節から、なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。これはパウロの信仰にとって本当にこう革新的なエッセンス中のエッセンスと言っていい、そういう部分になると思います。パウロっていう人は単に長旅をした苦労した人っていうことではなくって、信仰のその神学的な部分においても初期のキリスト教の歴史において大きな影響を与えた人でした。具体的にパウロは福音と律法の関係について徹底的に悩み抜いた、そういう人でした。そしてその悩みの中からパウロは人の思いを超えたところで働かれる神の愛と許しっていうものを信じていったということです。で、私たちはですね、本当に勘違いをしてはいけないと思うことがあるんですけれど、それは律法っていうのは単に否定されるべきものではないんですね。福音書なんかを読んでいると、律法は福音によってこう乗り越えられていくべきものだという視点が強調されがちですけれど、でもそれだけではなくって、律法っていうのはもともとは良いものなんですね。律法とはイスラエルの民にとって命そのものです。ですからどれくらい大切なものだったのかっていうことを私たちは想像力を持って理解しようとしなければ、今ここでパウロが語ろうとしていることの意味も私たちは受け取り損ねるんだと思います。律法っていうのはイスラエルの民にとって神様の御心を表す大切なものなんですね。律法にこそ、律法においてこそ神様の御心が余すところなく表されていると信じられていました。誰の目にも明らかな神様の御心をまとめたものが律法なんですね。だからイスラエルの民にとって律法っていうのは神様から与えられた恵みのプレゼント、贈り物であると同時に、だからこそ守らなければいけない、そういう命令を掟でもあったということです。律法を守るならば祝福のうちに命の道にとどまることができるんだ。でも その神の命そのものである律法から逸れていくときに、自分たちは罪人として死ぬことになる。それがイスラエルの民の信仰だったわけです。聖書とかその他の資料を読みながら感じたり想像したりすることなんですけれど、イスラエルの民っていうのはどういう人たちだったのか。イスラエルの民、ユダヤ人っていうのは抽象的な理論とか理屈よりも具体的に実行することに重きを置いていた人たちだっていうことを感じることができます。ですから神様の御心が何かっていうことを言葉で定義することよりも、実際にそのことを行いによって一回でも二回でも自分が行うことを大事にしていた人たちなんですね。それもすごい真面目な人たち、真理を求める熱烈な真剣さによって神様の御心を行動を通して行おうとした人たちだったわけです。それはとっても素晴らしいことだと思います。要は口だけの人じゃなかった人たちじゃなかったっていう意味で、本当に素晴らしいことだと思います。でも同時に考えなければいけないこととしては、私たち人間っていうのは何かしなければいけないって言われたことをやっぱり完全にはできないんですね。人は弱いので、目に見えないものではなくって、目に見えるものにとらわれて簡単に引きずられてしまう、そういうことも本当のことだと思います。律法が神様の思いを表す、だから律法は尊いものだ、それがもともとのことだったわけですけれど、いつの間にかそのことから離れて律法を守るかどうか、守っているかどうか、守っているから正しい、守っていないから正しくない、そういうことばかりが強調されていく、それがイスラエルの民の姿だったわけですけれど、でも同時にそれは人間、私たち自身の姿でもあると思います。律法っていうのは本来ならば神様からの贈り物でありプレゼントのはずなのに、人間は弱いのでだんだんしなければいけない、そういう掟とか命令とかそういう側面ばかりが意識されるようになります。そして真面目な人ほど、誠実な人ほど、真摯に求める人ほど、守ろうとすればするほど律法を守れない、そういう自分に気づかされていき、しまいには他の人をも裁くようになっていった、それがイスラエルの民の歴史として聖書に描かれています。そういう意味でパウロはやっぱり、パウロ自身もイスラエルの人で、そしてパウロ自身も徹底的に真面目な人でした。だから律法を守れない自分に本当に繊細な心で向き合って自分自身を見つめたんだと思います。そしてとうとう律法によって人は救われないという結論にまで行き着いたわけです。人が救われるためにはその人が何をしたのか、何をしなかったのかということではもうないんだ。たとえ何かをしたとしてもその人は神の前で誇ることはできない。そうではなくって、ただ人が救われるかどうかっていうことは神の許しにすがるしかないんだ。本当に究極のところまでパウロは行き着くわけです。神の許しにすがるということは、パウロにとってそれはイエス・キリストの福音に示されている神様の愛と許しを信じるっていう意味です。イエス・キリストの福音に示されている神の愛っていうのは何か。ローマの信徒への手紙5章7節にこういう言葉があります。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。パウロは言っています。自分たちには誇るところは何もないのに、罪人にしか過ぎないのに、そのような私たちのためにイエス様がご自身の命を投げ打ってくださった、それこそが究極的な意味での神の愛だとパウロは語るわけです。 難しいことを言っているわけではなくて、本当に単純なことだと思うわけですけれど、私たちは自分が悪いなと薄々感じていても、そのことを他の人から指摘されると素直に受け入れることができないと思います。けれども、そのような私たちに何も言わず、むしろ許してくれる人がいるとき、私たちはもっと自分の罪深さを感じるんだと思います。イエス・キリストの十字架っていうのは究極的にそのことを表しているんだと思います。私たちのために命まで捨ててくださる方がいらっしゃる、イエス・キリストがいらっしゃる、それが聖書の伝える一番根本的な愛なんだと思います。ですから私たちはこの聖書の伝える愛を大事に受け止めて生きていきたいと思うと同時に、自分の都合の良いようにねじ曲げて理解してはいけないと自戒させられるわけです。自分が本当にどうしようもない、罪深い、罪深いという言葉が宗教的ならば変えてもいいわけですけれど、本当に自分にはどうしようもないところがある、ダメなところがある、でもそれを自分で変えられない、変えたいけれど変えられない、他の人に頼ることもできない、そういう自分のダメさ加減を徹底的に見つめるがゆえに、そしてそこから救われたい、解放されたいと本当に心から望むがゆえに、逆説的にですけれども、ただ聖書に示されている神様の愛を信じるわけです。確かに私たちはダメな人間です。聖書に示されている神様の愛があろうとなかろうとダメな人間であることに変わらない。けれども、そのままで私たちはもうすでに許されているという、その神様のメッセージをただ信じるわけです。信じたからとして、私たちがダメじゃない、素晴らしい人間になるわけじゃないんだけれど、でも信じる、信じることによって私たちは解放されて生きていくことができるんだ、そういう信仰なんだと思います。今日はですね、ローマ書、ローマの信徒への手紙からメッセージを聞き取りたいと思っています。で、今日のこの日のために一人でローマ書をですね、一章から何回も読んでいたわけですけれど、ローマの信徒の手紙をお読みになったことが皆さんあると思うんですけど、実は簡単な書物ではないんですね。というか、はっきり言って難しいと思います。パウロは物事を順番立てて、順序立てて、端から端まで話すように、そんな理路整然と話すような話し方はしないわけですよね。あっちに行ったりこっちに行ったりするし、一回通り過ぎた道に何回も戻ったりするような、そういう話し方をするわけです。でもですね、この人は何が言いたいのかなっていうことを大きく捉えたいなと思いながら、ローマ書を読むうちに、今回こんな一つのことを思わされるようになりました。それはですね、パウロはきっとこういうことを言ってるんじゃないかなって思うんですけど、神様は人の思いをはるかに超えたところで働かれる方だ。神様は私たちが思うよりもはるかにスケールの大きな方だ。そういうことが言いたいのかなと思うわけですよね。ちょっと今日は聖書をたくさん読んでますけど、もう一箇所聖書箇所読んでみたいと思います。ローマの信徒への手紙の2章の6節から読んでみたいと思います。275ページですね。神はおのおのの行いに従ってお報いになります。すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになります。すべて悪を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシア人にも苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシア人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさいません。 律法を知らないで罪を犯した者は皆この律法と関係なく滅び、また律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。一見すると何を言っているのか分かりにくいとお感じになるかもしれませんけれど、要はですね、パウロはすでに私たちを罪人のままで許してくださっている神様の愛を伝えたいわけです。でもイスラエル、ユダヤの人であるパウロは律法を無視することができない。じゃあ律法をすでに知っているユダヤ人と律法を知らない異邦人は同じなんだろうか、どう違うんだろうか、そういうことを悩まなくてはいけないんですね。で、先ほどもお話したようにパウロは徹底的に悩む人、真面目な人なんですね。だからとことん悩んだ。でもですね、11節見てほしいんですけど、多分これがパウロが到達した言葉だろうと思うんですね。神は人を分け隔てなさいませんって言っています。悩んで悩んだ末にここに到達する、悩んで悩むがゆえにこの言葉を語るパウロに深みが出てくるのではないかと思うわけです。これが今回ローマ書を何度も読むうちに私が感じた言葉なんですね。マタイ福音書5章44節には、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、あなた方の天の父の異なるためである、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである、という言葉がありますけれども、同じことを言っていると思うんですね。神様は分け隔てをしない。どういうことか、つまり神様は私たちが自分の能力、合理性、知恵、いろんなものを使って判断する善悪の基準とか、私たちの思いとか感情とか、そういうものよりもはるかに広く深い、そういうスケールを持って、大きなスケールを持って働かれる方だ。私たちは神の思いを知ることが究極的にはできないということを言っているんだと思います。できるならば私たちもそういう神様を信じたいと思うわけです。どっちにしたって人が人である限り、結局は神様のことはわからないわけです。完全に分かってすっきりするから、だから信じるっていう人がいたら、ちょっとそれは多分何かが混じっていると私は考えます。そういうことは基本的にありえないと思います。分からないままに信じるんですね。曖昧で不透明で割り切れないところは残るけれど、でも神様がいると信じたいし、信じるわけです。神様の御心を求めて生きるわけですね。ちょっとですね、難しい言い方なんですけど、ある哲学者が、その人もユダヤ人なんですけども、こんなことを言っています。精神的なものは感覚的な実体としてではなく、不在によって与えられます。神は受肉によってではなく、その律法によって形となります。そしてその偉大さは、その聖なる神秘の息吹にはありません。神の偉大さは、恐れとおののきを引き起こすのではなく、我々をより高い思想で満たします。人間に超人的な仕方で全てを要求するために、自分の顔を隠すこと、応答しうる人間、債務者としてだけではなく債権者として神に接近しうる人間を創造したこと、まことに神的な何という偉大さでしょう。書き言葉今読んでいるので本当に難しいと思うんですけど、言っていることはすごく単純なことではないかと思うんです。つまり私たちは神を目の前にいる人のように、手で触って握手ができる人のように感じることはできない。神様がいない、どこにいるんだろう、そういうことを通してしか私たちは神を思うことができないんだとこの人は言っているわけです。けれどもにもかかわらず、そのような神様に私たちが近づいていきたい、神様の御心を私たちが生きているこの世界の中で見つけていきたい、それが成熟した大人の信仰なんだと言っているわけです。そろそろ今日のお話を終わりにしたいと思いますけれども、 ペンテコステから1週間経って聖霊降臨節の第二主日の礼拝を今日は迎えています。ローマ書からパウロの言葉からメッセージを聞きたいと思いました。聖霊という言葉は私たちは教会に通っているとよく聞きます。でも本当のところでそれが私たちの信仰において何を意味するんでしょうか。聖霊というのはパウロによると神の力であり信じる者に命をもたらすんだと言っていますけれど、じゃあ私たちは本当にその命を感じているんでしょうか。私たちが問わなければいけないことはそのことだと思います。パウロは自分の人生をかけてそう語っていると思います。イエス・キリストの福音によって神の愛と許しがすでに示されたと信じるがゆえに、そしてその福音によって私たちは罪人のままでけれども命が与えられていると信じるがゆえに、今もうすでにイエス様は死んでしまっていない、今も神様が私たちと共にいてくださる、そう語っているんだと思います。本当に今日の話を最後にしたいと思いますけれども、罪の奴隷ではなくて神の子として生きなさい、そう語ってくれているパウロに感謝して、そのメッセージを受け止めながらこの1週間歩んでいきたいと思います。一言になります。神様、どうぞ私たちにあなたの聖霊を与えください。あなたの力が働いていることを心から受け入れて探し求め、あなたが与えてくださる聖霊とともに生きていくことができますように、そこに本当の命があることを信じることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。